本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、家事の増野幸一です。
今日はね、101回目ということで、
はい、記念すべき、
そうですね、
101回目のプロポーズの回じゃないですか。
はい。
そして珍しく祝日なんですね。
そうですね。
それで客席にお客さんが未だかつてない数の方が、ね、全部で
6人かな。
6人も数の時間かかりましたね
そしてね、
はい、
本日は記念すべき101回でスペシャルゲストが来ていただいております、は
い、名前を読み違えていた。
そう、僕はね、小口敏子って呼んでたんですけど、はい、全部両方間違えて
本当は
小口豊子さんです、
はい、全部間違えてましたどうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
ちょっと声をもうちょっと張っていただかないと。
あ、はい、
エモちゃんみたいになってますよ。
はい、
あ、なるほど。
もうちょっとこっちに置こうかな。
そうですね。一応ここがあの YouTube 中継はここがあのマイクになってるので。
あ、はい、わかります。
はい、ちょっと僕この動画のことを宣伝しようかな。
はい。あ、じゃあ増野さんが今別のパソコンで YouTube を配信しているパソコンとは別のパソコンで、はい、Twitter でこの中継のことを
宣伝しようと思っているので
宣伝します、
はい、
じゃあそうですね、今日はね、小口豊子さんにいらしていただきまして、演劇少女かよこっていう、ずっとアックスで10年もやってたんですね。今日読んで
そうですね、
びっくりしたんですけど、はい、10年にも及ぶ超大作が、
いやいや、書くのが遅いだけだったんで
たったこれだけみたいな ね、まあ1回1回の枚数も少ないですし、
そうです、ね、
見ると結構飛び飛びですよね。
すよ、
毎回載ってなくて、
はい、休みが多くて、
ね、
え、
でもすごい面白いんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
ねえ、これは10年前から始まって、高校生の女の子が高2ですよね。
そうですね、
高2の女の子が、はい、まあ、高1で始まってすぐ高3の、うん、先輩が卒業しちゃって、
はい、そうですね、
で先輩たちはすごい熱心にやってたのに、うん、わずか3人になっちゃうんですよね、
はい、
同級生3人だけ で、はい、で後輩も全然入ってこなかった。
そうですね、そういえば後輩のことはちょっと考えてなかったんですけど、
そうですね、まあ、その3人の演劇部の女の子たちのお話なんですよね、
はい、
で3人だけで孤軍奮闘するかと思ったら、うん、別にそういうわけじゃなくて、
はい、
なんかどっかの劇団のワークショップに参加して劇団員になっていくんですよね、はい、というお話ですね。
そうですね、はい、
はい今一応ツイートしました。
はいはい、
あのせっかくゲストがいらっしゃるんでね、
はい、
ゲストがいるということで。
そう、
これはその今度なんかアックスで特集のインタビューをされるんですよね。
はい、
次の号で。
そうですね、
上巻出た時も特集ありましたよね。
あ、はい、
そんでその時のインタビューもすごい面白かったんですよ。
本当ですか。
なんかせっかくね、早稲田大学に入学したのに、はい、やりたいと思っていることを何一つ、
ね、
しないで、
は
い、変なことばっかり、
はい、
特にやりたくもなかったことばっかりやるっていう、ね、何やったんでしたっけ。
なんかあの音楽サークルに入っちゃって、は
あ、
演劇をやりたくて入ったんですけどなんか音楽サークルに入っちゃって、
うん、
なんか好きな、なんか一目惚れした先輩がいたから入っちゃったんですけど、それでなんか吹きたくもないなんかサックスを買ってしまって36万ぐらい
すげえ高い
それはただのなんかの情報に騙されたみたいな感じじゃないですか。
自分で勝手にやった。
それでサックスはその後上手になったり、は
い、全然ならなくて1年でやめた
そのサックスは今どうなってるんですか。
今もう売りました、ね、
あ、売った、
はい、
売れたんですか。結構いいね。
あ、でも15万ぐらい。
15万、あ、でも半分返ってきてよかったです ね、
です
ね。半分じゃないですね、全然。
そうです、
ね、そう、
はい、
で他にもなんか意図と違ったことなんかいろいろやってなかったでしたっけ。
そうでしたっけ。まあ子供ができたっていうのが、
ああ、学生のうちにお子様ができたんですか。あ、そうだったんでしたっけ、
はい、それはちょっとこの本の話に行かないぐらい大変そうな話じゃないです
か。そうですね、本当だ。じゃあもうお母さんになっちゃったんですか。
そうなんですよね。
はあ。
それこそ漫画に書けばいいんじゃないですか。
これこの後じゃないですかね。
ね、そのことを書きたいんですけど、うん、はい。
そんなこととは、え、演劇やってたわけじゃないんですね。
演劇はでもあの中学の時演劇部 で、
はい、
で高校の時になんかあの児童劇団にちょっと入ってたんですよ。
高校で児童劇団に入るんですか。
そうですよ。それもなんか情報がなくて、なんかあの新聞になんかあの劇団なんとかってちょっと有名 な、
うんうんうん、
なんかテレビ欄の下とかに募集してるじゃないですか、
はい、
であの当時ネットとかもないから、情報がなくて、なんかその新聞に載ってたそれしか演劇をやる方法が分からない。
とにかく演劇がしたい。
そうですね、
もう高校生なら普通の劇団に入りそうなもんなのに。
そうですね。でも田舎なんであんまりなくて、
そういう人を騙すための高校なんですね。
騙されたんですか。
騙されたんですかね。でも一応 ね、いい経験ではあったんですけど。
なんか結構だから授業料が払レッスン料がかかるんでしょ。
そうですね、はい。
レッスン料で集めておいて、うん、まあちょっといい人がいたらちょっとこう事務所に所属させるみたいな商売なんですよ。
ね、確かにこの、はい、あの劇団メンヘメルヘンじゃなくて何でしたっけ。
風と大地、
ね。あ、風と大地だ。メルヘンはなんか喫茶店でした。風と大地もそのシステムでしたね。
そうですね。
じゃあ経験は、まあ、あの踏まえてはいるってことなんですね。
そうですね、多少ですけど。
そうですか。この本のことはその出版社はちなみに青林工芸社で、
そう
あのアックスっていう雑誌にずっと連載されてて、小泉さんがさっきおっしゃってましたけど10年間連載してたと思うんですか、
ね、そうですね。
何上下2巻の話を、は
い、だからもう上巻出たらすぐあの終わって下巻が出るかと思ったら全然出なくて、はい、
で
連載が終わって後もしばらく出なかったですよね。あ、もう出ないんだってかわいそうだなって思ってたんですよ。
今日はその整理工芸者のね志村さんという編集の方がいらっしゃって、あ、行ってよかったんだろうか、内緒でしたいらっしゃってるんですけど、そうでも私たちが本当だスラナジを始めた時に上巻を読んで、
そうそうそう、
下巻が出たらやりましょうって話になってたから、そういう意味では数年前に上巻が出たってこと。
本当だ。だから本当雑談ラジオのね歩みと同じ
ぐらいね。でも10年もやってないでしょ私たち。
いや10だから上巻出た直後だから
16年。
そう、
まあ、でも確かにねすごいことですね、
うん、
あの一般雑誌だったら打ち切りじゃないです
よね、
うん、
いやなんか単に書くのが遅かったんですよね、休みがちというか、
え、どのくらいのペースで毎月じゃないか、雑誌がそもそも
隔
月だからか、
で、ね、で毎回1回休んで1回書いて1回休んでとか2回休んでとかなんかそんな感じで、うん、
でもなんかそれで続けられるならいいですよね。
本当ありがたいですね。
漫画ってね、だってどうなっちゃったんだろうって漫画結構あって、僕ずっと待ってるのがあの予言者ピッピっていう、
あ、近沢さん
1巻か2巻まで出たのかな、すごい面白いんですけど引きが強くてどうなるんだってとこで終わったまま、まあ、ご本人とよく 夜の日のっていう喫茶店で会うんですけど、うん、全然、ね、続き出ないじゃないですか。
確かね1巻出て2巻出たのが7年後とかだったんですよ。そうそ
う、ですごい面白いと思うんですけど、なんか、まあ、メディアもないしね雑誌もないし難しいですよね。
うん、締め切りがないとねなかなか進めらんないですよ。
うん、でも考えてみたらその連載で長く書いたものが本になるってアックスではよくあるんですか。短編集のイメージがありますよね。そうでもないのかな。ありますか。まあ、10年かかったのが珍しいってことですね。あのアキラがそうでした。アキラじゃないや、アキラか。
アキラ、
アキラって確か10年かかってますよね。
そうでしたっけ。
そう、僕の友人が10年間出るたびに買って、
うん、
でも一気に読みたいから読むの我慢し続けて、10年後に揃ってから読んだっていうクレイジーな人がいるんですよ。その人殺人してもおかしくないと思ってる。
途中で死んだらねかわいそうですね。
そう、で面白かった
です。そういう人もいたかもしれない。
面白かったって聞いたら面白かったって言ってたけど、うん、僕はちょっとアキラそんな好きじゃないので、
うん、
よく思ったなと思って。
僕はアキラはとっても好きですよ。
あのね、絵を描く人は好きなんだ。
は、
僕広告会社にいたんですけど、あのコピーライターはみんなアキラの話の破綻について語って、でデザイナーは全員絵がすごいって大絶賛っていう戦いがあったことがある、
うん、
話が逸れちゃったけど、
はい、まあ、アキラぐらいの
時間かかった作品でね
演劇少女かよこ
なんかでも変な漫画だと思ったのが、
はい、
なんて言うんだろう、見開きが見たのが結構多くて、
はい、
一面に人がいっぱいいるみたいな映画面白いですよね。
それで、あの、ナレーションがポンポンポンポン
って書いてあるっていう、
ちりばめられて
る。あんまりだから、いわゆる少女漫画の文脈でもないし、アックス的な漫画でもない、不思議な、なんか、小回り感っていうのかね。
お
で、あと、みんながこう変な顔じゃないですか。美男美女として描かれてる人もちょっとはいるんだけど、
うん、
基本的には変な顔率が高い漫画で、うん、なんだろうね、こんなに変な顔率高くするってすごいなと思いました、僕は。
そうですね、うん、変な顔ならまだしも、このはるみちゃんのキャッツアイみたいなレオタード姿は何なんですか。、
うん、いや、なんかスタイルがすごい強調されるじゃないですか。
そうですね、
胸が大きいのをちょっと強調したくて、
これは一応語り手の人が主人公ってことなんですか。
主人公かよこで、
かよこちゃんが主人公、まあ、名前タイトルがねかよこだからね、うん、
でもかよこはねそんなに大きなドラマはないんですよね。
友人たちの方がちょっとドラマチックですよね。
そう、でもそのかよこちゃん目線で描いてるってことですよね。
そうですね、
まあ、完全にその主観とかではないんですけど、
かよこちゃんだから割とツッコミ役ですよね。あのこういうのちっちゃい人のことをちっちゃいってことを言ったりとか、
うんうん、
2回同じ話をしたってことを言ったりとか、
うん
うん、いう感じのポジションでね。
そうですね、
なんかだからガラスの仮面ってあるじゃないですか、
はい、
あの演劇漫画といえば、
うん、
演劇漫画って結構あるんですよね、
うん、
あのガラスの仮面もそうだし、
はい、
結構いくつか読みましたよ。
うーん、
今連載してるのだとあのダブルっていう俳優とそのなんかマネージャーみたいなことしてる俳優の BL っぽい漫画が今ちょっと連載中だったりとか、
うん、
うん、でもなんかそのどれとも違う地点を目指してる感じで、
うん
うん、なんかなんて言うんだろうな、あと小ネタがいっぱいなんですよね。
そうですね、
隅っこに書かれてるちょこちょこって書いてあることとか、
うん、
あと団体の名前が変だったりとかね。
ふざけてますよ。
なんか聖マリアナ
マリファナ、ま、マリワナ
マリワナ学園。
あの やりたいボーイズと、
そうそう、やりたいボーイズ、
やらせてガールズ、
ガールズとか、
やらせるガールズ、
なんか NHK ではアニメならそうなね。
絶対無理です、ね、
あの名前ネーミングの数
々。あとね、ファントム・オブ・パラダイスをやたらと意識した表現があるんですけど、
ね、
やっぱ好きなんですか。
そうです、大好きですね。
あの、大鳥原稿がスワンじゃないですか。
あ、そうですね。
そう。あの、だからここ、あの、才能の搾取が描かれてるんですよね。
そうです、
ね。そうそう。でも、現実にもありますよね、演劇界をね。あの、なんて言うんだろう。最近もちょっとだからある演出家の人のパワハラ問題とかがちょっとツイッターでは騒がれたんだけども、僕の印象だと演劇ってこう有能な演出家ってちょっとやっぱ人をコントロールすることだから、割と一歩間違えるとパワハラっぽくなっちゃったりとか、なんて言うんだろう、あとちょっと僕の偏見ですけどサディスト的な人の方が演出家に多い気がするんですよね。うん、ただ僕が出た劇団で言うとそのとってもみんな紳士的でしたけども、そうじゃない話もいっぱい聞くんですよ、
うん、
あまりにも稽古が怖くて、
うん、
もう稽古場に行けなくなっちゃった人とか、うん、何時間もかかっていくとか、
うん、
なんかね電信柱ごとに一歩一歩進まなきゃ稽古場に行けなくなっちゃった人とかいう話を聞くから、演劇というものの構造自体があまりお金をまず生まないし、
あ
お金を生まないのにやりたいって人たちが集まってると宗教化すると思うんですよね。それは僕短歌にとても近いと思ってるんですよね。あの短歌もあんまお金を生まないけどもやりたい人たちが集まってやってるから、
うん、
どうしてもこう構造的に宗教化してしまうっていうか、
うん、
なんかその感じがこの話にはあの基本的にはおかしい漫画なんで、おかしいコミカルな漫画として描かれてるんだけど、
うん
うん、結構小泉さんが心配してるみたいに、
はい、
無残な結果が何年か心配だっていう。
そうなんですよ、
うん、確かにこうとってもひどい目にあった話のようにも見えるけど、 なんとなくおかしい話にもなってるっていう漫画でしたね。
まあでもね、ハッピーエンドで安心しました。ああよかったーって胸を撫で下ろす感じがね。
あれともう話自体はこういう話にしようと決めてたんですか？
そうですね、なんか自分の体験とかをまあいろいろこう絡めて書きたくて、
うん、
でもまあ終わり方はなんか最初はもっとなんかこう悲劇的っていうか、なんか悪いことばっかり起こるみたいな話に最初は思ってたんですけど、うんうんうん、でもなんか自分自身もなんかこう、ね、子供育てたり年取ったりしていくうちに割となんかこう優しい目線で描きたくなったっていうところもあったりして、
うーん、
なんかそうですね、なんかやっぱりハッピーエンドにしたいなっていうふうに途中で変わってきたって感じです
ね。10年も経ったし。
そうですね、う
ん、特にね、エモちゃんがなんかひどいことになったらどうしようってもうハラハラしながら読んでましたよ。はるみはまあしょうがないかなみたいな。
自業自得な感じがね。
エモちゃんって声がちっちゃい子でしたっけ？
そうそう、
エモちゃんって声がちっちゃいけどお金持ちなんでしたっけ？
お金持ちなんですよ。
でお兄さんがいるんですよね、
はい、
そう。
あ、僕がいいと思ったのはまず主人公たちが中学生なんだけど、高校生のお兄さん、
高校生です。
中学生じゃなかった最初。
の
最初の頃。
最初のこの読み切りの最初の
は
中、
はい、なんかさ、お兄さんがさちょっとアドバイスしてくれるじゃない、
はい。
あれは高校生同士ってことなのかな。
そうですね、先輩です
かね。先輩のに当たるのか、はい。なんか先輩で当たるお兄さんとかがアドバイスしてくれるみたいなのが、うん、なんかちょっといいなと思いましたね。
うん。
うん、高校演劇っぽくて、でなんかいろいろアドバイスしてくれるけど結局それを聞かないんだよね、その子たちはね。
そうでしたっけ。
なんかこうワークショップに行けって言われたのに行くのやめようってことになるの話があって、確か違ったっけ。
いやでもそれでワークショップに行って、
最終的には行くんですよ。
最終的に行くけど、でも行く前に2人で3人でやろうよってことにならない。
あ、そっか、そうですね、最初はそうですね、
最初はそうなりました。
そういうのがねちょっと僕が面白かった。
あ、
あのアドバイス聞きもしないのかっていうとことか、
ね、
でも確かにさ、お兄さんレベルの高校生のアドバイスなんてさ、
うん、
大したことないと思うの本当は、
うん、
その辺のこととか、あとこうちょっとやっぱ好きになっちゃったりするじゃない、先輩のこととか。
そうですね、
うん、ね、あとこの先輩の人ですごい足が長い人出てくるじゃない、
タクヤですね。
あの人の足の長さの描写がすごくしつこくて面白いじゃないで足が長いことがプライドなんだよね、
はい、
そう。
でライバルの男がいるんだけど、その男よりも足が長いと主張するのね。
そう、
そう、なんかその辺がね、なんだろう、普通物語の流れってここを強調しないだろうっていうところばっかし強調されてる感じが僕は好きでしたね。
うん、もう晴海の剛毛がひどくて、
そうそう、髪の毛がねずっとこう毛がぼよよんとしてるのね。
こっちのオープンカーに乗った時の髪のなびき方がすごくて、これですよこれ。
なんかちょっとまあ YouTube の方だけ映しますけど、
ひどい。
これはじゃあラジオ聞いてる方は68ページ
です。
上巻の68ページの髪の毛のなびきをぜひね、
そう
見てください。
あとね、なんか髪パーって恋をして。髪が顔にかかるのがもう縮れすぎてて陰毛にしか見えないんですよ。
なんかさ、だから
ここ下巻のこれ
そうですね、まあそうですね、
フレーフレーってやってるところとか
何ページ
何ページか、ページ数が書いてないからわかんないですけど120ぐらいかな、
20ぐらいって書いてあるな。
あ、じゃあそれちょっと後かな、24かなの左側の上です、
グイってところ。
そう、
これはじゃあ123、124、125かな。
そうですね、
125ページぐらいの、
そう
このグイっていう
ね。え、まあこの後ねちょっとね、
なんかさ顔にほくろもあったりさ、
関係になってしまう、
髪の毛がさぼよよんとなってたりとかさ、
うん、
こうことごとくうっとりできない漫画だよね。
そうなんですよ、ことさら無様なところを強調してますよね。
ガラスの仮面とかだとさ、地味なマヤちゃんでやっててもさ、うん、なんかちょっと地味なマヤちゃんなのに素敵だっていうところでさ、ちょっと感情にしてうっとりできるじゃない、
うん、
で天才少女だし、ちょっとした演技でみんながおおとか言うとかいうさ、
うん、
こう うっとりポイントがあるのに、うん、この漫画うっとりポイントはあんましないんだよね。
うっとりは特にしないですね、うん、うっとりしてても大丈夫かよとかこんなとこ見てやるなよって、うん、
そうで美男美女も別に幸せじゃないんだよね。
そうですね、
うん、そうあんましさこうなんだろうリア充でとっても幸せでっていう人はあんまり出てこないよね。
そうですね。
テレビ出たりするぐらい売れっ子になってるっぽい人でもあんまり幸せじゃないんだよねこの漫画だとね。うん。なんかそういうこうでも誰が読む漫画なんだろうこれは。演劇好きの人たちは読むのかな。
僕はねアメリカの青春映画が好きな人にぜひ見てほしいですね。あの去年やったエースグレードとかわかんないですか。ご覧になりました。
昨日見ました。
最高ですよね。なんかそれはね8年生なんですよ。アメリカって小中がくっついてて8年生次高校に入るっていう年の女の子が、まあ、クラスで誰も口聞く相手もいなくてすごい底辺の子なんだけど、うん、YouTuber でこうするときはこうするといいわよみんな私に相談してってなんかね啓発のYouTube 番組をやってるっていうので。
映画ですか。
映画でそれとかねレディーバードとかね、うん、そういうなんだっけなサーティーンモンスターとかなんかありましたっけ。なんだっけなセブンティーン一昨年ぐらいにあった。まあ、とにかく毎年毎年アメリカ映画でそういう青春映画の女の子が主人公のやつは傑作が必ずあるんですよ、うん、あのゴーストワールドから端を発するみたいな、うん、そういうの好きな人に読んでほしいなと思いました、うん、それに比べてね男の子の高校生ぐらいの映画ってあんま面白くない面白いのがないのが、
うんうん、あなんかねあの杉田教授監督は言ってたんだけど、高校生の男子ってなんか映画に出しにくいんだって絵にならなくて。
あそう、
うん、で実際は高校生の男子もさもっと年上の男を演じるじゃない、
うん、
だからリアル高校生の男子ってあんまり素敵じゃないっていう説を唱えてたよ。
あ
でもこの間の杉田監督の最新作の控えの歌ではリアル高校生が出てて、うんうん、あのそれはすごい野球部の子たちだったんだけどそれはすごい良かったけどね、
まあ、僕が今言ってるのはね全然素敵じゃない主人公の女の子の映画
あだからさ素敵じゃない高校生が素敵じゃなさすぎて見てられないんじゃないでも小泉さんのさほらあの死んだ目をした少年は、はいね、高校生
高校生ですね。
あ珍しいんじゃない。でもだからあの映画はそんなによくできてるのにあんま見ないじゃないみんな。
そうですね、
うん、みんな見つめたくないんだよみっともない高校生である自分を。
確かに、
うん、と思いました、ね、女の子はだからその苦しい感じでも、
うん、
女性も見るし男性も見るのかな。
どうでしょう ねでもそういうのを映画のやつも見てるのが花熊さんとか、
うん、
おじさんばっかりな感じがする
今コメント欄にダークティグラーさんが僕も演劇やってましたって、私たちにいつもアニメを勧めてくれるダークティグラーさん、ね、
今回オタクの恋は難しいっていう映画を勧めて
くれました。で小泉さんがツイッターできっぱりとあれを見ません
いやもう絶対見ないですよだってつまんなそうだから
そんなのほっとけばいいのにわざわざ見ませんって言うのか
あリプライで来るからって答えなきゃって思うんです
よ。でもそのダークティグラーさんは僕もハントンオブパラダイス好きですって
うん
書いてありますよ。
ハントム・グ・パラダイスはどんなところが好きなんですか。
うん、タークディーラーさんどんなところが好きか教えてください。
あ違いますよ小口さんに
聞いたんですよ。小口さんが好きなの。
そうですねこの漫画にもちょっと
それで影響があるの。
いっぱいありますよ。
そうなんだ
そうですなんか山田花子さんもすごい好きって言ってて、そうです
ね、エンディングの歌をね、はい、ずっと漫画のエンディングで引用してましたもんね。うん、
でもなんかこうずっと、まあ、全然成功してないんですけどずっとなんかどんなに自分が成功しても、なんかこう心の中にこう置いておきたいなんか映画だなってなんか思うというか。でもなんか去年ジョーカーを見て、
うん
まあ、ジョーカーもなんか同じぐらい結構好きだなと思いました。
小泉さんはベストワンですかね。
そうですね、去年の僕ベストワンです。
あ、そうですね。あ、そうですね、言ってました、
副ジョーカー普通だったんですよね、つまんなくはなかったんですけどね。そうか、ダークリーガーさんも決してコメントしなくて してもいいんですよ。あの今間違えて言ってしまいましたけど。そうなのか、なんかでもそうか、確かに映画だとあるのかもしれませんね。なんかこうでも漫画ならではの見開きいっぱいに人が飛び跳ねてるみたいな絵とか、
うん、
そういうところのこうなんか素敵じゃないのに楽しげな感じっていうのが、
う
ん、
そうですね、
うん、すごい新鮮でしたね。
まあ、僕はむしろね、素敵じゃないところが楽しいんですよね。
そうですよね。小泉さん、僕分かってきました。
はい。
なんか素敵なものがとっても嫌いなんですね。
そうです、そうです。
前回の岩井俊二のやつ聞き直してみたんですよ。そしたら2人とも、豊悦、
はいはい、
豊川悦司さん、前回豊川悦司と言ってしまってすいません、豊川悦司さんが、
はい、
すっごい汚れ役でね。
そう。かっこいい、
あの腕の太い DV 男みたいな感じの役をやってるって話で意気投合したんだけど、
うん、
僕はラブレターとかそのいわゆるあの岩井俊二さんの素敵さについて話してるのに、
うん、
小泉さんがそこは全く興味ないっていうの
が、まあ、全然まあ別に普通でした。
そこがね、
つまんないとは言わないんですけど、
そこがポイントかなと思って、あの一般の人は岩井俊二といえば素敵なものじゃないです か、だかそこにまるで価値を思わない人が、あのでも統一には面白かった。
でもね、2000年、それこそリリーシュシュ以降、豊川悦司じゃなくて岩井俊二が我々に近づいてきてるんですよ、
うん、そうなのかな。
今までずっと離れたところでしゃらくさくやってたのが、
そうなのかな。
リリーシュシュでいじめられっ子の気持ちを描いて、あれってジョジョってなったんですよ。
割とでも僕は最初の頃から、
うん、
影のある感じだと思ってたけどね。
うん、まあそこがね、単に、かったるくて見てらんなかったんですよ。
ああ、そうか。まあ小泉さん、あれも嫌いだもんね。あの、上から見るか横から見るかも。
ああ、もう。
花火なんて丸に決まってるじゃないか。
そうそうそう。
円に決まってる。
話にならない。どうやったら平べったく打ち上げられるのか、そっちの方が大変だろうって思うんです
よ。絶対9だろうって、まあ最初から思ってるもんね。
うん、
あの話自体をなしにしてるもんね。
そう。
そうね、でも子供ってそういう時さ、想像力がさ、平べったいのかなと思っちゃうんじゃないの、
うん、
小泉さんは思わなかった、子供の頃から、
う
ん、
技術的にそっちが難しいって思ってました。
あ、まあしょうがないね、そう思っちゃったから。そう、まあでもそう、なんかそうか、確かに映画だったらあるのか、そういうのはね。なんかあとこれ上巻の方の最後にさ、短編がちょこっと載ってるじゃないですか。
これがいいんですよ。
あれはどういう位置づけなの？なんかちょっとサイドストーリーみたいなもんなの？
この
ビフォアですよね。
前の方ですか？
この
エピロ、
最初に
プロローグ、
あの最初に持ち込みした時にこの演劇少女佳代子の1話だけを書いてたんですよね。
へえ、持ち込みしたんですか？
そうですね。あ、でもあれでしたっけ、この佳代子の中学生時代のも持ってったんですよ。あ、これとこれを持ってって、それで、もしかしたら、なんかこう、
うん、
なんですか、新人賞に候補になる、なんかしてもらえるかもしれないみたいなんでしたっけ。で、この1話だけ先になんか載ったんですよ、新人賞取る前。
新人賞取る前から連載が始まってしまった。
なんか1話だけ載ったんですよね。で、その新人賞に向けて、今度この晴海の中学生の時のを書いて、
はい、
でこれとこの第1話がなんか新人賞のかのなんかこう佳作を取ってなんかいただいてっていう形ですね。
あ、じゃあこっちの佳代子の方は載ってはないんですか？書いてありますよ。85号に載ってますよ。2015年、だいぶ後で載ったんだ。あ、休んだ時に載ったんだ。
あ、そうでしたね。そうですね。
じゃあデビュー作がもう本に載ってないデビュー作はないってことなんですか？
あ、でもその前に自分でなんか書いてっていうのはいくつかあるんですけど。
おお。
でも
これはなんかトントン拍子じゃないですか？
どうなんですか？これは本当になんかなんかそんな載せてもらうっていうか見てもらおうと思って書いてないっていうか。 この第1話とかもなんか全然適当に投げやりな感じで書いてたんですよ、はい、なんか絵もすごいひどくて、
そうかな、はい、なんかあんま
大差
ない
けど、ね、そうなんですよ、
10年の努力を無にしなか
ったんで、ね、まあ、ね、晴美がブス度がすごい、
小泉さんのデビュー作だって、うん、一般の人は面白がりますよ、小泉さん自身だけがあんな絵はダメだと思ってるだけ
で、うん、恥ずかしすぎて死んでしまう、
本人はそういうもんですよね。
でもあえてこの1話も、まあ、書き直すこともできたんですけど、単行本にした時、はあ、でもまああえてこれはこのまんま載せた方がいいかなと思って、うん、
まあ漫画ってね、ほらあのメゾン一国とかだって一巻と最終巻で別人のようになってるじゃないですか、うん、だからそういうものですよね。
うちのね下の女の子が本当に目が一重で眉毛が薄くて、かよこ。
それは言ってもいい発言なの？
それは大丈夫じゃないですか。名前も何も言ってないから。そう。一重で眉毛の薄い子なんていくらでもいますよ。
うん。まあそうだけど。
そうだからこのね、短編見て将来二重に憧れて、なんかね、カッターでつついたりしたら嫌だなーって、かわいそうだなーって思って、辛いんですよ。
あのパラサイトのヒロインの人が一重じゃないですか、
うん、そうですね、であ
れは一重が 大好きで、うん、あの本人も、うん、で整形しようと思ったことないっていうインタビューを読みましたよ、
ね、あ素敵 だ、
うん、だそういう人もいるんじゃないかな、うん、だってあの一重って二重にできるけど手術で、うん、二重って一重にできないんですよね。
そうなんだ。
そうだからあの一重の人は大事にした方がいいんですよ。
あの
そっちが流行ることもあるかもしれないし、これからね、
うん、僕は自身はね紛れもない一重なんですけど、うん、別に何か思ったことは一個もないですよ、うん、
まあね、なんか価値観ってどうしてもね、うん、でもいるんじゃない、一重の。いないか、女優さんだともしないのか、一重の女優さん日本だと
田中優子とか、
そうそうそうそう、うん、ね、そういう美人いるじゃないですか、う
ん、あと韓国が今結構女子高生に人気じゃないですか、はい、と結構一重で可愛いタレントとかいますよね、
うん、
韓国。
あ、本当、うん、そうなんだ、
うん、変わっていくじゃないですかこれから、うん、これでも書いてる時はさ、どんな人が読んでくれると思って書いてたんですか。マックスの読者なんでしょうけど、
なんかそういう読者のことあんまり考えずに書きたいことを書いてたって感じですね。割となんか自分のなんかこう癒しのために書いてるというか、なんか、うん、なんかこう自分の人生なんか嫌だったことをなんかネタにして消化するみたいな感じで、
うんうん、でもその勝手に書く感じはほらこの間処理返したあの夢中さ君にじゃないけど、
はい、
なんか編集者の人がここ直せとかもっとこうした方がウケるとかいうアドバイスがない感じが、本当アドバイスってあるもんなんですか、編集部から。うん、
でもほとんどなく自由に書かせてもらいました、ね、
アクセスであんまりアドバイスしてもらうことそんなにない。なんかこれはちょっとひどすぎて載せられないみたいな、うん、
なんかさ、そういうアドバイスが有効な時もあると思うんですけど、うん、あのやっぱ本人が好き勝手書いた時の面白さってあって、うん、微妙ですよね、うん、あの僕昔ショートソングっていうのを連載してた時にね、あの編集部があそこだったの、あのホリエモンの会社ライブドア、
はい、
でとにかくあのみんなに興味持たせたいから、うん、嘘でもいいから引っ張って、
うんうん、
で引っ張って次回何もなくてもいいんですって言うの、
うんうん、
編集者が、うんうん、一回そう書いてみたのね、うん、すっごい思わせぶりに引っ張ったけど次回何もないって、うん、だからクレームが殺到して、
あ、そう
であのライブドアのいいところはお客さんの反応が次回に来るように仕組みを作ってくれてたから、うんうん、一回載せるたびにもうたくさんの感想がわーってきたの、
うん、
それがもうね、もうこれはダメだってぐらい怒られちゃって、
は
だからそれはやっぱり編集の人がそう言っても、うん、自分が変だと思ったことをやっちゃダメだっていうふうに思ったんだよね。
うーん、
本にするとき直しましたけどね、そこはね、ちょっと、まあ、本にするとね別にそんな引っ張っても次々読めるから、うん、そんなに気にならないんだけど、連載中に引っ張られるとどうなっちゃうんだろうと思って見たら何もないなんて、うん、やっぱしダメなんです
よ、ね、ふざけるなーって、
ね、うん、でもそのとこはライブドアの人が、まあ、とにかくビューを稼ぎたいみたいな考え方だったから、
はあ、
そうなっちゃったんだけど、やっぱりなんかあの表現はこれからこれで好きな人がいれば読んでくれみたいな態度のものが意外と受けることはあるかもしれないですよね。
うーん、
うん、話もだって整理してもっとこう 盛り上がりを作って結末をこうしてっていうのだったらこの漫画じゃなかったかもしれないと思ったんだけど、
うん、
でも読み終えた時にすごい結構2巻なのに長い時間を読んだ感じはやっぱする漫画ですよね。
そうですね、
うん、まあ、10年は感じないけどそれでもすごいこう長い時間この子たちに付き合った感じがするっていうか、
う
ん、そこがいい漫画だと思いましたね。全然佳代子が主役っぽくないのもいいよね。
そう、でも佳代子が主役なところがポイントですよね。
そう、それはみんなの感情には一番しやすいでしょうしね。僕でもそういえば忘れてたけど自分も演劇部だったことが一瞬あるわ。
演劇部、
中学1年の時かなんかに男がいないからってことで無理やり入れられて一回だけなんか学校でやった。そういえば演劇、
演劇何の役だったんですか。
忘れちゃった。もう今思い出したぐらいだから。僕人生でやったことで時々忘れてることってあって、ラジオ体操の見本やったこともあるのね。
すごい。
ちゃんと毎朝通って、見本を練習すんの、みんなと左右逆のやつを、鏡になってるやつを。
なるほど。
で、なんか試験もあんの。だけど僕落ちたの試験に、あまりにも下手で。でも結局なり手が少ないから落ちたけど、おまけで合格になったの。
嫌ですね。
そう、3人ぐらいおまけで合格になったうちの人が僕で、で何を感じが、何を今思えばなんでそんなことやったのか分かんないんだけど、全校生徒の前で本当にやってたんだよ。それで前この話したと思う、ラジオでも。それで見本やったらなんか左右の肩のこう高さが違くて変だから整体に行けっていう風に、公立側のおじさんから整体を紹介されて、父と一緒に行ってたもん整体。そう、そういうことも自分の中の人生ではもう書いたこともないのね、原稿に。
なるほど。
で、こうやって時々思い出すんだけど、そういえば僕演劇部にいたことを今まで忘れてたわ。
おお、じゃあこれからなんか書けますね。
書かない、書かない。
あ、そう。
あんまし記憶にないし、嫌な思いもしなかったけど、別に楽しくもなかったろうと思う。
へぇー。
あ、だから演劇にちゃんと出たこともあるんですけど、五反田団と羽衣っていうのに、その時も自分が演劇部に集いたことってあんまし思い出せなかったな。
へぇ
ー。全く記憶にないわけじゃないけど、普段日常で思い出すことは離婚のこととかだから、子供に会いたいなとかいうことは毎日思い出してるけど、その自分が演劇部にいたこととか全く思い出さない、そういえば。
小口さんは、その児童劇団でなんか、
そうそう、それを思い出すことあります？
舞台に立ったんですか？
そうですね、なんか2回ぐらいその劇団が持ってる劇場で、なんか発表公演みたいなのがあって、2回ぐらいは出ましたね。
何の役？
なんかなんかあれなんだっけ、キャラメルボックスのなんか脚本で、なんか男の子の役だったんですよね、最初で。結構なんかこう笑いを取るみたいな役だったんですよ。それで
取りました。
それがなんかすごいやっぱりこう恥ずかしくてなかなかこうできなくて、でも髪すごい長かったんですけど、なんかベリーショートにしたんですよ、それでなんか吹っ切れて、でなんかそれでそうですね、ギリギリなんかちゃんとなんかこうちゃんと吹っ切って、ちゃんとなんかできたみたいな感じで、そこそこ良かったみたいに
受けましたか。ま
あ、どうですか、分かんないですけど。
へ
え、タイトル覚えてます？
タイトルなんだったっけな、覚えてない。
有名な演目なんですか？
どうなんですかね。
キャラメルボックスって割と高校生がやるんですよね。
そうなんだ。
不思議なクリスマスの作り方とか、
なんかね、超能力を持ってで、なんか直すみたいな。
超能力があるんだ。
その主人公の人が、私じゃないんですけど、なんかうろ覚えですけど、あとはなんか高校演劇のなんかどっかの演劇部の先生が書いた脚本みたいな、なんかちょっとこう戦争の話と、なんか現代の女子高生のがなんかこう入り混じるみたいな話がもう一個でしたけど、
反戦がテーマのやつ。
なんかそこまで反戦ってことじゃないんですけど、でもなんかそうですね、ちょっともう忘れちゃったんですけど。
演劇自体見るのは好きなんですか？
演劇自体、そうですね、だから演劇もっと見たいんですけど、見たかったんですけど、でも、まあ、子供がね、いるんで、なかなかこう東京まで見に来たりっていうのはできなくて、まあ、これからちょっと子供の手離れたんで、
いいですね、
来たいなと思ってますね。
こういうここで描かれた幸福な王子とか、はい、八百七七でしたっけ、はなんかそういう有名な演目なんですか？
どうなんですか、
ね、有名な話であるじゃないですか。
有名な話なんですか。僕あんまよく知らなくて。
オスカーワイルド、
オスカーワイルド、
なんか地方劇団とかででもやりそうじゃないですか。子供向けとか。
そうなんだ。
なんか演劇ってたくさんの人が登場できるかどうかで選んだりするよね、脚本は。
まあ、僕はね、保育園のね、発表会で、桃太郎が3人ぐらい出てくる
やつとか。あ、そうそう。そういうの多い多い。
見てない。
今みんな平等にみたいな感じで、たくさん出して、ものすごいキャストがいっぱい出るんだよね。みんなに出番があるよね。
そう。
演劇僕、今度ある演劇の手伝いをするんですけど、うん、それのスタッフをやりませんか。
あ、いいですね、はい。
そうするとって演劇が見られるので、
なるほど、裏から見れます
ね。詳しいことを教えますね。あ、はい、これ聞いてる方も演劇のスタッフをやることで演劇見たい人がもしいたら、こっそり紹介しますので、ちょっとその演劇が何か教えられませんが、私にメールください。ちょっと僕ずっといろいろ手伝っているこう団体があって、まあ、その団体とは違う団体なんですけど、なんか僕そういうの昔だったらね、そういうのちょっと呼びかけたら来る人がいっぱい前にいたんですけど、もう僕も大人になってしまってみんな旅立っていってしまったので、本当にそういう呼びかけて一緒に演劇見に行くような 人たちはいなくなっちゃったんですよね。なんかそういうの興味ある人いないのかな、その番組聞いてる人。
でも演劇好きな人は いるんじゃないですか、いっぱい。
ね、演劇僕昔はつまんない演劇ばっかしだったけど、今はすごい面白い演劇いっぱいあるので、自分が高校時代にこんなに面白い演劇があったら本当に演劇やってたかもしれない。真剣に
演劇をやるっていうのは
自分が書いたり、出たりはまあしないかもしれないけど書いたりしたかったかも。
小口さんは演劇に役者になりたかったんですか。
そう、最初なんかでもなんか最初そうですね、なんかこう子供の時もなんかドラマとかすごい好きで、なんか田舎なんでテレビがすごい楽しみで、なんかやっぱり猫が好きがすごい好きだったんですよ、小学校の時に。でなんかすごい憧れて、なんかちょっと演劇というか面白い女優さんみたいな、なんか室井茂とかがすごい憧れてて、途中からなんか映画を作りたいとか思った時もあったんですけど、そうですね、
じゃあね、大学で普通に演劇のサークルに入ってたら、
そうですよね、
なんか別の道が開けてたかもしれない。
室井茂さん確か早稲田のそういうのじゃなかったっけ。
そうですよね。
それで自主映画に出始めて、
そうです
ね、有名になっていった人よね、はい、というかなんていう団体だったんですか、その音楽サークルは。 GEC？
あ、それはちょっと言わない方がいい。
あ、言わない方がいい。あ、されちゃうんだ、誰かが、はい、結構ね、そこ出身の人とかいるんですよね、早稲田とかね。
小口さんってこれペンネームなんですか。小口だ。
はい、あ、そうです、ペンネームです。
小口。
あ、おです、
ね。小口、はい、すみません。
読みにくいですよ、どっちも。
何の、どんな願いを込めた名前なんですか、これは。
なんか、本名とあんまり違うと、なんか馴染めないかなと思って、割と音の響きが近いような感じにしたんですよ。
十四松が好きとかなんですか。
じゃないです。
兄弟が14人いるとかでもないんですね。
そうですね、なんかテレビ見ててたまたまなんかニュースで、
ちょっと節言だったかもね。
そうですね、
そうです、まあ特定してないから大丈夫ですよ、
はい、そうですか、そういう節言が多いんですね。
そうなんですよ。
でもまあ出現でできた漫画とも言えますよ ね、 すね、いろんなところにちょこちょこっと書いたのがおかしくて、はい、昔の漫画にあるようなローマ字でちょっとメッセージ書いてあるみたいなね、少女漫画でよくあるじゃないですか、です、ね、メッセージがローマ字で書いてある、はい、漫画自体はどんなの好きだったんですか。
漫画はなんかリボンが好きだったんです。
リボン、
あ、リボン、はい、じゃあさくらももこや、
そうです、ね、
あとなんだっけ、お父さんは心配性、
岡田亜美とか、でも柊木葵さんとかもすごい好きで、
あ、はいはい、
でも柊木葵さんの世界に憧れつつも、なんか絶対自分はそっちの世界の人にはなれないみたいな気持ちがありつつ、でもまあすごい憧れてましたけど、
今ねリボンのね絵柄をねT シャツにしたやつをねユニクロがやってるはずだよ。 ユニクロとリボンのコラボレーション、誰も買わないと思うから買ってあげて。あ、
分かります。
きっとユニクロ買う人がリボンのこう絵が描いたの、さくらももことか、
うん、
多分誰も買わないと思うんだよね。
さくらももこの
もあるし、あともっとリボンのメイン
ちびまる子ちゃんの、
あとほらなんだっけあの人、天使なんかじゃないの人、
矢
沢愛とかもなんか T シャツになってるらしいよ。
へ
でも誰も買ってないっていう噂がツイッターで見た。
そうなんだ、うん、
そう。でもまあ初めて書いてこんなにちゃんと書けて、しかもそれが10年続くなんて無駄のない漫画家人生ですね。
そうですね。なんかよくよ他から依頼は来なかったんですか。
いやないですね、何も。
皆無でしたか、はい、そうなんだ。
あの高円寺のタウンマガジンになんか1ページなんか書かせてもらってるんですけど、それもまあなんかこうあの増山さんっていうライターの方が紹介してくださってっていう感じなんですけど、まあでもそうですね、他に漫画とかはないですね。
ねえ、どうすれば売れるんでしょうね。
まあ実際ですかね、そのご自身の経験とかもうどんどん書かれていいじゃないですか、うん、それでツイッターに載せていったじゃないですか、
そうですね、
100日後に死ぬなみたいな感じで、
うん、まあでもお仕事もあるからそんなに引き受けられないんですか、うん、
いやでも別にね、漫画でお金が入ってくれば仕事をちょっと減らしたりとかもできるんですけど、うん、
どうすりゃいいんだろう。でも今ねアックスでなかなか堀さん以降仕事いっぱい依頼が来るような人っているんですか。
ないかもしれない、
ね、あら
そんな問題発言を。
ねえ、
でもほらあれはあの妻のことが好きな福光さん、
福光さんは堀さんより前だ
から、前か前なんか、
堀さんより
堀さんってその後なの。
そうそうそう、
あそうか、あんなに活躍してるからもっと前からいるようなイメージ。あの堀さんはあれでしょ、あの漆、
そうそうそうそう、
漆漫画の
なんかねマガジンハウスでいっぱいイラスト描いて
る。いやあの絵は需要があるんですよ
ね最初見た時この絵で商売すんのって思って、ね、
でもファンとか美味しそうだもん。
びっくりして
堀さんの絵の
どんだけ腹が据わってんだって思って
でも食べ物とか本当に美味しそうだよね、ファンとか。あとああいう感じの絵ってさ、服とか T シャツとかにしてもいいしさ、書けないよね、
うんうん、
おしゃれだし可愛い、
可愛い、
誰も書けない。
いやあれはマガジンアースに合うよね。
あそう、
うん、そうそうなのか。でもそういう道もあるんでしょうからね、
うん、
でもそういうイラストっていう絵じゃないですもんね。
でもね、まあそうだな、可愛らしいとは思うんですけど、ブスだからかな。
T シャツにしてもちょっと、
まあ、ブスって今言っちゃいけないんでしたっけ。
まあでもそれはこう徹底してそうだから、
うん、
むしろ可愛らしい顔の人たちの印象残んない感じだもんねこれね、うん、漫画だとね。
そうですね、まあ、可愛い子はねみんな意地悪そうな顔になって
る。あの人がそうだって、あのほら小栗沙織さんってダーリオン外国人の人で、あの方の初期の作品って普通の少女漫画みたいな話だったんだけど、なんかね美男美女描くと普通の絵になっちゃって、
うん、
変な顔を描くと面白かったのね、
うん、
そしたらダーリンが外国人になったことで、
うん、
外国人の顔を描くことがすごく生きて、
うん、
人気作家になったんだよね、
うん、
なんかか、あのちょっとこう個性的な顔を描くのがねすごい得意だったのもともと。まあ、でもとにかく上下巻完結おめでとうございました。
ね、素晴らしいですね。
でも今上下巻ちゃんと並べて売ってるのかな。下巻だけあってもこれちょっと困るよね。
困りますよね、
うん、ただ成林工芸者の本ってちゃんとコーナーになっててね、あの町の書店でもコーナーがあるとこってあるから、
うん、
歩み書店歩みなんとかとか、それかはいいですよね。なんかサイン会とかするんですか。
いや特に予定はないですね。
今日でも持ってる方がもしいたら再開ね、後で
ちょっとこれは本と雑談ラジオが頑張って売れるように、
うん、
なんとかしたしなきゃいけない。
だから演劇関係の人にあげたいんじゃないですか。
演劇関係の人は喜ばないんじゃないですかね。
怒られないですかね。
でもさ、例えばさ誰だったら気に入るだろうか、あの面白い人もいるよ、うん、 あのクラさんとか、
やっぱ友達がいなくてクラスで暗くしてる女の子が読むやつですよ。
でもかえってちょっとサブカル的な、あの分かんないけど長井短さんみたいな感じの人とかが、うん、読むと面白があるかもしれないから、あの自分が好きだなと思うような俳優さんとか、ね、うん、演劇見に行って、うん、差し入れで渡してくるといいんじゃない。
あのね、ジェンスーさんに読んでもらうといいと思う。
あ、そうだね。
そうですかね。
そんでジェンスーさんにあなたの友達はこの本の中にいますよってラジオで言ってもらう。
でも確かそれはいいかもしれないし、うん、でも自分が好きだなと思った人にいつでも渡せるように持ち歩くといいですよ。
そうだね。
僕今でこそちょっとそんな熱意がないんだけど、昔は自分の本をいつもリュックに詰めて持ってて、うん、街で会った人にあげてたもん。あのたまに会うことがあるわけよ、なんか著名な方とかで、でこう出して読んでくださいって渡したことで新聞で取り上げてもらったこともありますよ。結構だからその熱意が大事。
そうですね、
うん、絶えず持ち歩いてやってください、はい、はい、ということで、はい、
じゃあ次の本に
行きますか。はい、ゲストですけど、まあ、このまま行ってくださいね。
読みました。一人で生きていくわ。
ちょっと寒くないです？ちょっとエアコンつけてもらってもいいですか？お客さんを使い立ててあれですけど、エアコンこっち側にあるんですよ。
なんでそういったところにリモコンが。
あ、僕が置いたから。
やります、すいません。
ちなみに今日は皆さんのおやつはこのドラえもんのアンキパンラスク、ちょっと僕の割れちゃってますけど、あのドラえもんのミュージアム、藤子 F 不二雄ミュージアムに行ってきました。
あ、そうなんですね。
ミュージアムは本当に隅々まで手抜きのない素晴らしい、
へぇー、
サポートから場所を出ているミュージアム。
なるほど。
藤子 F 不二雄ミュージアム、ぜひ皆さんも行ってくださいね。
うん、おいしい。
あと差し入れでいただいたカロリーメイトもいただきました。ありがとうございます。カロリーメイトがいつも好きでカロリーメイト飲んでいます。あと今日あの差し入れでこれは小口さんが
くださ
ったキャラメルゴーストハウスっていうお菓子もありがとうございます。これじゃあちょっと開けて皆さん食べてください。はい、あ、コメント欄にコメントがいっぱい来てるな。ちょっと待ってくださいね。
お、じゃあちょっと読んでください。
テグラさんというか、でパルマは好きですね。オタクに恋は難しいわ。オタクの方に嫌われててツイートで大炎上して大変でした。
うん、
安藤サクラさんは一人の女の役者ですね。確かにそうだ。安藤サクラさん。
あ、本当だ。
あ、そうそう、ドラえもん単価が増刷ってか重版になったんでしょ
う。うん、よかったです ね
本当に
素晴らしいじゃないですか。
ありがたいことですね、うん、なんでドラえもん単価ぜひ皆さんもうちょっとしたら買えるようになりますので買ってください。もう9年ぐらいぶりぐらいなの、初版が出て9年間増刷ならずに少しずつ売れてやっとですから、
うん、すごいですね。普通その間に処分されてしまいます
よ。そうなんですよ、普通絶版にされちゃうから、うん、すごいありがたいなと思って、
うん、
でも僕昔は結構ビレッジヴァンガードとかにね、うん、僕の本が結構よく置いてあったのたくさん、
うん、
でビレッジヴァンガードで平積みにっていうエッセイの本出すのが夢だったの、
はあ、
でも今見に行くと僕の本は一冊もないんですよ。小村博さんの本ばっかしが平積みになってるのね。だから僕の本の中でドラえもん短歌は一番ビレッジヴァンガードに向いてると思うので、うん、もしこれ聞いてる方でビレッジヴァンガードの方がいらっしゃったら入荷してください。
そうですね、
よくビレッジヴァンガード行くんですよ。そして自分の本がないことを確認して去っていくんですよ。
がっかりして
帰る、がっかりしてないって。そう、
前はあったのに、
前はあったのにっていう あ、だから昔の僕の本はビレッジヴァンガードで初めて出会いましたって人がすごい多かったの。
ほう、
本当にあのドラえもん短歌のデザインしてくれている、
うん、
あのアートディレクターの谷田博さん、あの僕の T シャツとか、
うん、
トレーナーとかもデザインしてる人は、
うん、
僕の本と初めて出会ったのはビレッジヴァンガードだったらしいから、
うーん、
もうビレッジヴァンガードがそういう文化を担ってるのですから、
うん、
ドラえもん短歌はもうね、ドラえもん短歌ゼロ巻と一緒に、今ゼロ巻が販売中なんですけど、それと一緒に並べてほしいですね。ぜひ。
はい。
はい。
じゃあ、ひろし
に行きましょうか。
一人で生きていく。
はい。
今日、課題本2冊目です。2冊目っていうか、こっちは上下巻で2冊なんですけど。
はい。一応、フィクションとノンフィクションっていう区になっていて、
そうですね。
演劇少女佳代子がフィクション。で、一人で生きていくがノンフィクションってことだったんですけど、
はい。
僕読んで思ったのは、
うん、
僕は一人ぼっちだから共感して読んだけど、
うん、
小泉さんは一人ではないから冷たく読んだんじゃないかと思ったんですが、いかがですか？
決してそんなことはないんですけど、はい、ただ僕もこれ知ってるって思った。
あ、もう自分はこんなことやってきたと。
そうそうそうそう、
自分はもう広瀬だったと。
うん、改めて言われなくてもっていう気持ちが強くありましたよ。
そうかもしれませんね。
うん、他人に勝手に期待しないとか、
うん、
僕はもっとねそこより進んで、頼み事を人に頼んだら、
うん、
思い通りにいかなくても当たり前だって思うことにしてます。
あ、それは正しい視点ですよね。
うん、だから極力自分でやるとか、
うん、
そ
うそう、複数の不幸はさ、人に頼んだのに、
うん、
自分のやり方と違った時に起こるんだよね。
そんでそう、他人にそういうふうに言われたら、じゃあ自分でやれよって言い返すことにしてます。
まあね、それが普通ダメになっていくと離婚したりするんですよね。そうそう、ひろしさんの本は、あ、前回言ったことを繰り返すとね、僕さんま御殿っていう番組に出た時があって、それは2012年だったかな、
うん、
そのくらいに出たんですけど、
うん、
間違ってたらごめんなさい、確かそのくらいに出て、その時にひろしさんが僕の後ろかなんかに座ってたんですよ、
うん、
で結構番組の中で絡んだんですよ、
うんうんうん、
ひろしさんの僕の短歌に最後ひろしですってくっつけて、
うん、
ひろしさんのネタみたいにしてみたりとか、
うんうん、
結構絡んだんですけど、終わった後とかに話しかけてくれた人が3人ぐらいいて、
うん、
まあ、そのうちの一人がひろしさんだったのね、
うんうんうん、
ひろしさんは、いや自分は本当芸能界向いてなくて、
うん、
本当は本を書いたりしたいんですって言ってて、で、あ、そんだったらいくらでも紹介しますけど、広瀬さんなら出せますよどこでもって話をして、
うん、
まあ、でも連絡先も交換しなかったのね、
うん、
で、まあ、でも芸能人の人だから、そうは言っても本当はさ、
うん、
なんか実はモテてるとかさ、
うん、
一応営業的にはそういうことになってるけどってことかと思ったの、
うん、
で、なんかその番組の中で女優さんに連絡先交換するっていうシーンがあったの、広瀬さんが女優さんと、
うん
うん、それで連絡先交換したんだけど、いや自分は幸せになっちゃダメなんですよって言って、
うん、
芸人だから一人で生きていくんですみたいなことをおっしゃってたんですよ本当に、
う
ん、でそれがその時はまたまたって芸人さんって話戻るからなみたいな思ってたんですけど、
うんう
ん、読んだら、まあ、この人も本当にどことんそういう人じゃないですか、
最初から最後まで裏表はないです ね、
ね、だからああごめん申し訳ないことしちゃったんだと思って、どうしてもその芸人さんってすごく話を盛るし、
うん、
営業的にそういう風に振る舞って実際は違うこととかあるから、
うん、
ちょっと疑ってしまってて悪かったなと思って、
うん、
だけど僕ヒロさんとこれ読んですごくね友達になりたいと思ったんだけど、
うん、
多分ヒロさんは友達になりたくないと思うの。
そうですね、
誰とも、
うん、
だからそこが、あ、僕友達になりたい人ってみんな、
うん、
友達になりたくなりたいと思ってない人たち一人の人が好きなんで、
う
ん、僕が一緒になんかやりたいなと思う人ほど友達作んないタイプの人だなってことを改めて思った。
でもね、増野さんはね友達を欲してる人ですよ。
そう思うじゃない。でもそういう側面もあるんだけど、割とでも僕がこれ読んだ時に、小泉さんほどじゃないんだけど、
うん、
なんて言うんだろうな、一人で生き、これ大切だと思ったのね。
は
あ、これ読んでピンとくる人と、全くそんなの望んでない人っていると思うの。
はあ、ん？どういうこと
ですか？だから、一人で生きていきたくない人。
ああ、どこ、なんかご飯誰とかと行かないと食べられない
人
とか。
うんうん、そう。で、僕はその中、どっちかって言ったら、一人の方が楽なタイプではあるんですよ、
うんう
ん、ただ誰かとコンビ組んでみたいとか、
うん、
そういう欲望は強いのね僕は、 だから広瀬さんの本はすごい共感するとこばっかしだったんだけど、うん、でも広瀬さんに問いかけたいのは、うん、例えば広瀬さんもさ、なんかこう女の子の話とかするわけじゃない、
うん、
あのこの中でさ、あのすごく悲しかったのがさ、
うん、
これ多分まだ山里さんの結婚のことが発表になってない時に書かれた本だと思うんだけどさ、
うん、
自分ももしもあのなんだっけ、蒼井優さんみたいな素敵な女優さんが自分を好きになってくれたら結婚してしまうかもみたいなことを書いてるじゃない、
うんうんうん、
でそこがすごく今読むと泣かせるんだけど、
そうですね、
うん、あのまさか同じ芸人 の山ちゃんと結婚すると思ってなかった時の話だと思うのね。でそういうのが端々に出てくるじゃない、うん、あのなんだろう、風俗の話とか。
そうですね、
だからさ、これ読んで思うのはさ、うん、じゃあ例えばでも女の子と付き合いたいとか、
うん、
家族持ちたいとかいう欲望あってるある人もいるわけじゃない、
うん、
そういう人たちには参考にならない本ではあるよね。
そうですね、うん、
あの広瀬さんだって一人で生きていくって言いながらもさ、
うん、
端々ではそう思ってるわけじゃない、あの、うん、風俗にのこととか、うん、だから今はこうキャンプしたりして楽しくていいんだけどさ、
うん、
なんだろう、もしかしたら本当はそういう何かつながりを求めてるところもあるのかもしれないというのが端々には出てくるところがあったから、
うん、
読者はそこが一番知りたいんじゃないかと思ったんだよね。
あのソロキャンプを合同でするやつとかすごくいいじゃないですか、う
ん
う
ん、みんな一人ぼっちずつでやるんでしょ。
そうだから勝手に
来て勝手に自分で食べて自分で
やるでしょ。バーベキューは絶対しないみたいな、
うん、でキャンプとかやるときにさ、うん、集団でやるとさ、
うん、
料理作ったりしなきゃなく
て、そうそうそう、めんど
くさいけど
食べたくない時に作らなきゃいけないとか、
一人だと一人で行って、
うん、
一人ですぐに寝てしまっても誰も文句言わないと、
うんうん、
でみんなでやると、うん、もう寝ちゃうのってことになっちゃうから、
うん
う
ん、
そこが辛いっていう話をしてるのね。
そうなんですよ。
で僕そこはすごい共鳴して、
うん、
なんだろうな、僕もストレスがどっちにあるかって言ったら人とやってる時のストレスがあって、
うん、
一人の時の方がストレスがないから、
うんうんうん、
割と一人でずっと過ごすことには本当に平気なところがあるんですよ、
うん、
だからそこはものすごく共感しつつも、だけど例えば、まあ、家族なんていらないってことを永遠書いてあるんだけど、例えば子供が見取ってくれるなんて甘いと、見取ってくんないよとか、そこの描写が詳しいんだよね。
そうですね、
あの死にそうな時に孫とかが結構余計なこと喋ってるのを聞きながら死ぬのはとても辛いとか、
うん、
あの一人でいる方がマシだっていうエピソードがすごくいっぱい出てくる本なんだけど、
うん、
でもみんなそうは言っても誰かとつながりたいとか思ってるから、
うん、
オタクの人とかがフェミニズムの女性と揉めたりするわけじゃない。
どういうことですか。
だからそこでつながりを本当に求めてなかったら揉めないと思うんだよね。
フェミニズムとオタクがなんで揉めるんですか。
あのね、僕の感覚ではね、フェミニストの人がいろいろ書くとね、
はい、
オタクがみんな怒っていつも議論になるのは、
うん、
イチャついてるんだと思ってるの。
んだから何を怒るんですか。
だから女性が、
うん、
男ってこうこうこういうとこがあってこういうとこはダメとか言うと、オタクの男たちが
カチンとくる、
カチンときては反論したりとか、あとオタクの描いた漫画のちょっとエロティックな漫画が献血のポスターに使われた時にフェミニストが怒って、うん、オタクたちがどこがどうおかしいのか論理的に言えとか言って揉めるじゃない。
そうですね。
あれは僕はね、根本においてイチャついてると思ってるんだ。
へー。
あのだから性的なものとは違うかもしれないけど、
うん、
それでもつながりたいっていう人間の欲望が、
うん、
議論になってると思ってて、
うん、
本当にどうでもいいものは議論しないと思う。だって近づきたくないフェミニストにいちいち話しかけたりするわけじゃない。
そうですね。
それはもうね、揉めてでもイチャつきたいというね、人間の何かね、渇望だと思ってるんだ。
へ
ー。あ、こんなこと言うとみんなが僕に変なリプライを送ってくるかもしれないけど、
うん、
でも死にいってるんだもん、心から、うん、なぜそう思うかっていうと、僕自身はそういうものでいちいちもう意見を変えようとも思わないし、一、
うん、
人の人がそういう意見を持ってるってことは100人の人が思ってると思ってるから、
うん、
あの極端な意見ってあるじゃない。例えばヒロシさんがフェミニズムのことを喋って、
うん、
全然外れてて、
うん、
ヒロシさんじゃないや、あの人ひろゆきさん、
ひろゆきさんが
2チャンネルだった、はいはい、ひろゆきさんがうちのお母さんとか見てても専業主婦って楽ですよねとかって喋ったの。それ炎上してるの今。でも僕はそれはね、ひろしさんがそう言ったってことはそう思ってる男たちが、うん、ものすごいいるわけじゃない、たくさん、
うん、
だそれの代弁者でしかないんだから、うん、怒ってもしょうがないと思ってるのね僕そういう時に、
うん、
でただもちろんそれで違うっていうのはいいことだと思うんだけど、
うん、
なんだろうな、そういう揉め事の中に人ってやっぱり人と関わりたいんだなっていうような、
うん、
悟りきれないものを感じていて、で、広瀬さんの本はすごい正直だから、
うん、
欺瞞は感じないんだけど、
うん、
本当に心から家族持たなくて一人で生きていこうと思ってるんだと思うけど、
うん、
ただ例えばさ、じゃあでも寂しい時とかあるじゃない、
うん、
そういう時どうするのかなってことが一番知りたかったけど、そこはあんま触れてなくて、
うん、
で広瀬さんってやっぱりモテるんだと思うんだよね、
うん、
なぜならばホスト時代に家賃3万の部屋に住んでたけど、
うん、
なんか街で女の人に声かけて泊めてもらったとかさ書いてあるわけ、
うんうんうん、
でそれできないわけじゃない、みんな
ナンパもしょっちゅうしますしね、うん、
だそれができないからフェミニストの人に絡んでしまうわけじゃない、オタクの人は今のは偏見なんだけど、
はい、
だそういう構造を考えたときに、うん、なんかね、僕は役に立つことが書いてあったのね、小泉さんと違って、
は
あ、自分は一人の方がストレスがない人間なのにかかわらず、
うん、
誰かと組みたいとか欲望があるせいで、
うん、
どれだけ今まで失敗してきたかってことをいっぱい思い出したの僕の場合は、はい、だから反省もできたし、あ、確かにそうだな、そこは気をつけようっていうことがいくつかあったし、
うん、
あとはいろんな種をまいておこう、でいろんな種をまいておくと、
うんうん、
枯れちゃうものもあるけども咲くものもあるっていう考えとかは、
ね、
今まさに自分でやろうとしてたことだったからちょっと勇気づけられたし、
うん、
ひろしさんのキャンプの動画も見たんだけど、
うん、
ちょっとした道具の紹介でほんの短い動画だったりするの。
あ、そうなんですか、うん、
あとはやっぱ何人かでやってる動画もあるし、
うん、
結構自由なのね。
なんかね、火打ち石で火を起こすとかね、
うん、でマッチも使ってた、
すごいですよね、うん、でも多分それこう今その時のことだけ考えるっていう瞑想みたいな感じなのかなって思いました、
うん、なんかでもさ癒される感じっていうかさ、ひろしさんがざわざわした人じゃないからさ、
うん、
画面に映っていっても結構なんかなんていうの、落ち着きがあるの。
へ
ー。でその人が黙々とキャンプしてて、
うん、
今さ深夜ドラマであったさ一人キャンプで食って寝るっていうドラマがあったと思うんだけど、あれは多分ひろしさん的なものをテレビ上でやろうとしたんだよね。山口百恵の息子である人とかが、
うん、
あと夏穂さんかなんかが交代交代で出てきて、
うん、
一人で料理とか作って食べて寝るだけのドラマがあったんだけど、なんかそういう需要ってあるなと思ったんだよね。なんていうのかな、一人でいて寂しくもなく満たされてる感じっていうのが人々を救うっていう感じかな。だから僕の場合は参考になるとこもあったし、でも、うん、一番知りたいことはまだ分かんないんじゃないかっていうか、
僕はねそれこそひろしさんに教えてあげたいですよ。子供がいることは
どれだけ幸せか、
そう、やっぱ懐いてくれることの嬉しさっていうのはまあ味わってみないと分かんないから言っても伝わらないとは思うんですけど、
まあね、でもさ
小さい子がねこう寄ってきてくれて本当にこんな嬉しいことはないよって、それだから老後とか別に面倒見てもらう気こっちはさらさらないですよ、
うん、まあ、それをねひろさん強調しててね、
うん、
家庭持った時にこんなメリットがあるかもしれないけどこんなにも嫌なこともあるってことを、
ね、
ある種妄想的にいっぱい書いてって、
そうそうそう、
まあ、それがちょっと笑いを取ろうとしてるのかもしれないんだけど、
うん、
僕はで、ね、自分はちっちゃい時は結婚がもうなかったのね、
うん、
僕みたいな子が生まれたらとってもかわいそうだと思ってたから、
うん、
絶対子供とか作らないように生きていこうと思ったし、
うん、
小学校の時に言われたんだもん友達に、
うんうん、
キャッチボールとかできない増野くんは、
うん、
子供ができたらお父さんキャッチボールしようよって言われたらどうするのって言われたのね、うん、小学生残酷でしょ、
うん、
そんなこと言うんだよキャッチボールができない僕に、
うん、僕のうちの子がキャッチボールできなくて今とっても悩んで今僕も苦手ですけどやってますよ。
まあでもいいじゃないや苦手だったら好きなことやらせてあげれば
いやこれから辛い思いするのは本人ですからね。
でも今時野球なんてもう廃れてるから
そういや田舎はそういうとは限らない。
そうなの。でもなんか僕父が死んだんだけど去年、うん、父が嫌だった思い出って、
うん、
無理やり僕に野球やらせてきたことなのね結構ぶったりするんだよ。
ぶつんだ体罰ありでしたか。
そうで僕金属バットといいグローブ持ってたんだけど、
うん、
もう友達に貸してたもん。なんかで
何も興味なくて
そう友達はすごく羨ましがるわけよ金属バットといいグローブ、
うん、
僕はもういらなくてしょうがなくて、
うん、
あげたいぐらいだったもん。
へ
で父がそれ使えって言ってキャッチボールとかするんだけど、
うん、
嫌で嫌でしょうがなくて、
うん、
で僕が嫌がるとねぶったりしたから、
あら
だから父の思い出って、
まあ、それはねお父さんがまず間違ってますよ。僕は嫌いにならないように、うん、下手でも楽しく好きになるように促してますよ。
それはね小泉さんがあまし野球が好きじゃないからできるんだよ。父はね野球が得意だったの。
あそうなんだ。
あの草野球でアキレス腱切ったぐらい野球大好きで、ゴルフも大好きで、
うん、
体調悪くてもゴルフの行くときだけは体調良くなるっていう人だったの、
うん、
だから、ね、分かんなかったと思うよ、
うん、
スポーツが嫌いってことの意味が。
なるほど、
うん、でなんかそうね。で僕の場合はそれで子供を作る気なかったんだけど、
うん、
たまたまこの人と結婚したいと思ってしまって結婚しちゃったんだけど、
うん、
それで別れた後もう二度と結婚したくないが、
うん、
一度知ってしまってるわけよ子供がいることの喜びとかを、
うんうん、
その辛さね。
なるほど。
だから全く知らなかったら平気だったと思うし僕意外と結婚するまでは一人でいることにあんまり苦にならないタイプっていうか、
うん、
割と黙々と本を読んだりするし、うん、そこまで寂しがりじゃなかったの。でも今はもう一度家庭を持ってしまったから、
うん
それがないっていう状況がずっと続いてるから、
うん、
なんか悪夢のようだもん。
ああなんかね、
うん、
そんな増野さんにあれなんですけど、うん、僕はひろしさんがやってるようなことをとっくにやってるって気持ちの持ち方とか思ってたんですけど、
うん
うん、一方増野さんはずっと一人で生きてるわけじゃないですか、
うんうん、
僕ね20代の時も同じアパートに友達一緒に暮らしてたり、
うんうん、あシェアハウスね。
シェアハウスじゃないんですよ。
同じアパートで
それ各々大家と契約して
仲良くしてたんでしょ。
そうでやっていうのをやったり、
うん、それ夢のような生活じゃないですか。
実家にそう楽しかったんですよ。帰ってまあ親と同居したり、
うん、
その後妻とも家に来たり子供が来たり、
うん、
孤独で生活したことほぼないです。
なるほどね。そうか。だからそれはあるのかも、
うん、
小泉さんのだってそのなんだっけなんとかアパート
おうちアパート
結構ねそこから後にねジェンジェンさんとかね。
そうですね。
今スポーツ
新聞、まあ、ジェンジェンはあれですよ もうデビューして漫画家になってから登場したんですよ。
結構それ僕おそのアパートのさ解放みたいなの読んだことあるよ。
おうちアパート月報
ビレッジバンガードに打たれましたよね。
そうですね下北沢って置いてました、
うん、そうだからなんかそうだな自分の場合でも一度結婚してるから誰かと過ごすと絶対揉めると分かってしまってるので、
うん、
もうそういうやりたいとも思わないけどあんまりそのシェアハウスとか、
うん、
ただなんて言うんだろう、そのひろしさんのさだから会ってそこを聞きたいぐらいだけどね向こうは話したくないよね。だから僕 YouTube であんまし誰かと一緒に組んでコラボレーションとかってまだしてないけど広瀬さんとか話してみたいと思っちゃったこの本で、
うん、
でもきっと向こうはそんな風に思ってないよね。そこがあの難しいところだと思った。
そうですね、
うん、なんかさあのほら大原ヘンリさんって知らない。
大原ヘンリさん知らないですね。
確かに、ね、
何の人ですか。
ちょっと待ってね。大原ヘンリさんって人がいて、
うん、
すごく安い家賃で人生を過ごす田舎暮らしかなんかしてる人なんだよ。あんまり働かないで年収90万円で東京ハッピーライフって本書いてらっしゃるの、
うんうんうん、
でその人の本を参考にしたくて読んでみたことがあるんだけど、なんだろう。でこの人確かあのご自身がこう同性愛者だってことを 公開してるはずなのね。で、なんだろう、普通だとさ、男性がで女性が好きだったりする人だとさ、
うん、
一人だったら別にお金使わないけどさ、
うん、
誰かとデートとかさ、
うんうん、
女の子と付き合いたいとか思った時にお金が必要になるんだよ。
なるほど。
だからそこだと思ったのでね、僕2丁目に帰って長いんだけど、
うん、
男性同士ってあまりお金関係なく出会えてしまったりとか、
うん、
肉体関係持ちやすいんですよ、
うんうん、
そこそこモテる人だったら、
うん、
こんなこと言うと怒られちゃうのかもしれないけど、
うん、
ストレートの男女に比べた時にゲイの人とかの方がやっぱしこう出会いがすごいチャンスがあるっていうか、
うん、
お互いの欲望がこう話が早い感じがあるんだよね、
うん、
でだったらすごく年収が少なくてもやっていけるような気がするんだよ本当で僕そこ大事だと思ったの、
はい、
でそのことあまり強調されてないかまだ僕が読んでない部分に書いたのか分かんないんだけど結構それは実は貧乏暮らしにおいての一大テーマだと思っててさ昔さ貧乏暮らしする学生の漫画だったじゃない、
はい、
ほら前なんとかさんって人のさ、
うん、お茶漫画山田くんみたいな
やつですか？なんかさ、男の人がさ貧乏な暮らしを豊かに過ごしてるみたいな漫画覚えてないです？
なんでしょうね。
あったんですよそういう漫画、
うん、
でそれはなぜか彼女がそういう貧乏暮らしを楽しんでくれるタイプの人だったのね。そんな都合のいい漫画あるかと思ったの僕が読んでて。普通はそんな貧乏なアパートに、
うん、
貧乏暮らししてる人のところに女の子来たら、うん、って言うのよ、
うん、
それを、楽しいねっていうような人は珍しいから、
うん、
多分ファンタジーなんだけどさ、
うん、まあでもねどんどん社会が貧困化してるからそういう女性も多くなってるんじゃないでしょうか。
でもそれと出会えないからみんなさ苦しいんじゃないの。
なるほど、
うん、っていうことを考えてしまったん
だよね。ダイソーとかで出会ったらいいんじゃないですかね
でもダイソーで出会う人もさ、
ダイソーのバイト同士で出会う、
ダイソーでバイトしてる人は意外とさそんな生活しないかもしれないじゃない。
バイト、ダイソーのレジと客で出会うう
ん、ほら凪のおいたまって漫画がさ、
はい、
貧しい暮らしを工夫して豊かにみたいな生活だったのね女の子の。
へえ。
でそういうタイプの女の子でさ、
うん、
こう男女ともそうだったらうまくいくかもしれないけどさ、
うん、
人間ってさ自分がそういうタイプだからといってさそういうタイプを好きになるとは限らないじゃない。
まあわかんないです ね,
ねだからその辺の
ケースバイケースとしか言いようがないですよ、
うん、一人で生きていくって言うけど、うん、広瀬さんはもともと生粋のそういう体質もあったし、
うん
まあ、
広瀬さんが出会うタイプの女性ナンパとかキャバクラとかそういうとこ金かかるに決まってるじゃないですか、
うん、でも広瀬さんもナンパちゃんとさ街角でするんだよね地元の変な駅でね、
うん、
でもたまにそれで成功するみたいなことも書いてた気がするんだけど。
すごいですよね。
だから偉いよね、
うん、ナンパなんかして金ケチってたらすぐどっか行かれちゃいますよ。
うん、そこはだからあっさり書いてあったけど、
うん、
だからそれで寂しさがないのかもしれないと思ったんだよね、
うん
うん、だってさ寂しさって結構人間の根源でさ、
うん、
飲み屋とかにみんな行っちゃうのも寂しいからだと思うのね。
あ平山夢明さんがね、
うん、
金沢映画祭で公演されてて、
うんうん
居酒屋に行くのはこう焚き火にこう手をかざして当たるじゃないですか、
うん
うん、一人で居酒屋行くのは人に当たりに行くっつってましたよ。
あそうなんだよそれはねそういうもんだと思うんだよ。だってアルコール飲みたいだけだったらさ一人で飲んでればいいじゃない、
うん、
わざわざさこう人がいるとこに行って高い金払って飲むのは何かそこでこう人間ってね宮崎事件ってあったじゃない。
はい、宮崎勤
事件、
はい、
あの時に誰か専門家が言ってたんだけど、
男
同士同性同士だったり女性同士だったり知ってでも人って人と触れ合うことで性欲が満たされていくんだって、
う
ん、別に同性愛的な意味じゃなくても、
で
だから海外でさ女性禁止の国とかで男同士で手をつないだりするんだよ。
へ
それは多分そういう触れ合いが人間の根源的な何か性欲に近いものを満たすんだと思うのね。だから本当に孤独で一人ぼっちで生きていて、
うん、
広瀬さんほどモテなかった場合に、
うん
やっぱり人はちょっとおかしくなっていくかもしれないっていうことをやっぱしこの本は ヒロシさんっていうのが有名人であることとかで、
うん、
見えなくさせてると思ったんだよね、
うん、
だけど実際そうやって生きてらっしゃるし、
うん、
すごく正直に書いてる本だから、うん、とても好感を持って読んだんだけど、
うん、
僕自身の問題を取って捉えた時に一度結婚して家庭を持ってしまってその残像が残っていてみたいな感じの状態の自分が今後どうやって生きていくんだろうってことを考えた。
なるほど、
うん、
どうやって生きていくんですか。
わかんないで、これ読みながら最後まで読んだ時に、
うん、
でも小泉さんは今家庭もあるから、
そうですよ、
この本読んでもなんか全然ピンとこないのかなってと思ったりもした。
だからね、前に増野さんが僕がランニングするときに友達はできましたかって聞かれたんですよ、
うんうんうん、
その時えって思ったんですよ、うん、友達なんかできるわけないじゃんっていうか作るつもりもさらさらなかったので、
うん、
でもよくよくいろいろその見聞きするとランニングの同好会みたいのがあって、
うん、
それでみんなで一緒に走って仲良くなったりするんですよね、
うん、
あ、そういうことかって思って、でも僕がやる釣りにしろ、映画にしろ、そうやって走り回るにしろ、何もかも全部一人でしかやってないですよ。
うーん、
人となんかすることって、このラジオとかしかない。そう。
なんかでもさ、傾向あると思うんだよね。みんなでワイワイするのが好きなタイプと、一人の方が楽なタイプって言えば、明らかにあることあると思うの、
うん、まあ、そもそもねその発想がなかったのでびっくりしたんですよ。
なるほどね。いや僕まずスポーツ嫌いだから、
うん、
ランニングするなんてことがまずやんないし思いつきもしないんだけど、
うんうん、
ランニングすると誰かと仲間になっちゃうのかなというイメージだったの。あまりにも知らなすぎて。だから僕スポーツマンで運動できるけど一人ぼっちが好きな人っていうのがあんまりイメージ湧かないタイプで、
う
ん、やっぱ知らなすぎてスポーツについて、うん、でもいるんだよね。スポーツやってるけど実は一人ぼっちが好きなタイプってたまに。
そうですね、
うん、集団生活が苦手とか、
うん、村上春樹とかそうじゃないですか。
マラソンして一人でね。
そう、
あと確かに球技は得意だけどとかさ、
うん、
球技は苦手だけど格闘技は得意とかさ、
うん、
人によるんですよね、
まあ、球技はねあんま一人じゃできないですからね。
うん、そうだから一人で生きていくっていう本を読む人が言うとしたら、もともと一人で生きていて迷いがある人とかが自分の考えを整理するときに読むといいと思うんだけど、でもやっぱり読んだ後に残るのは、そうは言ってもひろしさんも言ってるみたいに蒼井優さんみたいな女優さんが自分を好きと言ってくれたらいいのになって思っちゃってるところが、実はそこが悪への道っていうか、せっかく一人で満たされてたのに青井優さんとかがちょっと好きとか言ってくれたせいで一人ぼっちじゃなくなってしまったことで悲劇が起こる可能性もなくはないと思った。
はい、
はい、
そうです ね、
ね。で僕今結構YouTuber もいっぱい読んでて、柴田さんの炎上商法で1億円稼いだ男の成功法則っていうのも読んでみたのね。
へ、
でもこれ読むと、最後まで読むと柴田さんは結構冷静な方で、自分はたまたま YouTuber 第一世代で誰もまだやってなかった時に、
うんうん、
他の YouTuber をディスるっていう手法によってね、
うん、
稼いだんだって。
すごいな。
でその最初の1年とかですごい稼いじゃってて1億円とか、
そんな稼げて
るの。確か最初のみんながまだこう YouTuber に注目してなかった時期に1億円稼いだことが、
うんうん、
まるで宝くじが当たったようなものだって言ってるの、
うんうんうん、
でもだから自分のことを真似しても絶対みんなは稼げないよってことを最後に書いてて、
ひどい。
だからこの本読んでも無駄だよ。
あ、でもね、参考になるとしたら次のメディアがなんか流行り始めた時にやればいいってことですよ、うん、
そ
うなん
だよね。それでこの本は読み終えて腹が立ったら燃やしてくれって書いてあった。
あ、
うん、でたださ、正直だと思ったのが、ちゃんとどういうふうに稼いできたとか、
うん、
あと、例えば高い買い物しても全然経費にはならないとか、そういうことが書いてあって、まあ、これある意味正直な本だったのね。
うん、
あと、真面目な人だなと思った。結構、いつも人を毒舌でディスって炎上して儲けてる人なんだけど。
そんなにひどい毒舌なんですか？
例えば、こう、ちょっと元気がないような YouTuber のことを、
うん、
励ますふりしてディスるみたいな。
へえ、それで相手は怒るんですか？
いや、それ怒んないけど、やっぱその外野の人たちがさ、
うん、
柴田があいつをディスってるぜみたいなので見に行くわけよ。そういう人々の暗い気持ちにアプローチするのが得意らしいんだよ。あの負の側面、負の感情を刺激するんだって。で、あ、自分はちょっとこれあんま参考にならないなと思って最初読んでたんだけど、まあ、例えばパチンコとかと組んだりして、パチンコの中継とかしてるみたいなんだよね。中継っていうか、ここに行くと今日オープンしたぞみたいな感じのことを書いてるんで、あんま自分とは接点がない感じだったけど、でも YouTube もさ、やっぱ広瀬さんみたいな感じの方が僕は、
漫画が載ってる。
そう、漫画、なるほどと思ったのはさ、動画でもなく文章でもなく漫画って伝わりやすいから、ある出来事の事情を説明するにはすごく向いてるメディアですよね。やっぱ漫画っていう手法を持ってるだけでかなり人々は。
柴田さんが漫画も描くんですか？
誰かに書いてもらったんだと思うんです
よ。あ、そうか。
なんか YouTube って結局さ、僕の動画の中では職務質問されてる動画が一番見られてるんだけど、でほぼ毎日コメントが増えていくのね。
あ、
でも今日のコメントはなんか今日のね YouTube のコメントで今までなかった珍しいコメントがついてきたのでちょっと紹介していい？
はいはい。
なんかね、ダメだ、ちょっと喋ってください。
急に言われてもね。小口さん、小口さん、小口さん。ねえ、もうどっちがどっちか分からなくなってしまった。小口さんは、一人で生きていく感じですか、これから、お子様が。
そこが本当に今悩みどころですね。
あ、再婚とかは全然しないんですか？
そうですね、なんか失敗してるんで、ずっと、ねえ、結婚はちょっともう、と思ってたんですけど。でも難しいですよね、やっぱり一緒に本当にずっと同じ家で過ごす、
まあね、
もうね、年齢的にもこれから子供を産もうとちょっと思わない
し。え、まだお若いでしょ。
いや、でももう40なんで。
40、
はい、
はあ、でもね、一人産んでる人はね、多分できるんです、きっと。
そうなんですかね。大変ですよね。子供産んで。
そうですね。
まあ、そう言いますけどね、あの最初のウィザンが難しいんですよね、
う
ん、
そう、今からでもね、僕も50だから次も赤ん坊無理だなって思ってますよ。
そうですか。
そう、今の下の2歳の子で辛くてしょうがない。
あ、体力も、ね、
そう。
職務質問動画にコメントが、
はい、
篠崎さん、篠崎博之さんという認識のない方からで、
うん、
12時間前にコメントが、
へ、
職質は楽しむものです。
なんと、
私なんか楽しんでますもの。何回されたか分かりません。新宿区ですから、おまわりさんとの楽しい触れ合いを楽しまなきゃ。
へ、
即見せて敬語を使えばすぐに終わりますよ。切れたら負けです、楽しみましょうっていうびっくりマークやたらついてるコメントがついてて、今までのコメントは、
うん、
すごく同情的なコメントか、うん、もしくはあなたは変なのです、だから当然なのですみたいなあの感じの意地悪のコメントか、
うん、
どっちかだったの、
うん、
ちょっと意表をつかれた、
うん、
楽しむものですっていう新しい考え方を教わったから、
ね、
動画上げてよかったなと思いました、
うん、
このコメントに一個一個反応するっていう動画を今度撮ろうかと思ってて、
いいじゃないですか、
全てのコメントにこうお返事しようかなと思ってるんで、うん、あのその時に、その時またよろしくお願いします。
はい、
はい、本と雑談ラジオの感想がね、
はい、
結構来てるんですけど、
あ、本当に、
うん、それも紹介してもいいですか？
はい、ありがとうございます。
あ、でもちょっと待ってください、今コメント欄にコメントがついてる。野森さん、野森、え、うぎ、うぐいさん、
うぐいさん、
野森うぐいさんになってるのかな、
漢字なんですか、
ローマ字なんで、ちょっと老眼すぎて読めないんだけど、家族とか所属するところがある人は運動とか旅行とか一人を楽しめたり、ベースが一人の人は同好会とかに所属を感じたいからつながりをイメージする気がします。
なるほど、確かにその通りかも。
僕そういえば短歌やってるんだけど、短歌のグループに入ってないから、 それもあるのかもしれないな、
うん、
でも入ってないのはやっぱ自分の性質がそうだからですよ、
うんうん、
誰かと一緒にやるっていうイメージができなくて、
うん、
短歌は一人ぼっちでやるもんだと思ってるから、
うん、
一人でやってきたのね、
うん、
だから短歌オンラインしたのがうまくいかないんだよね。
ああそう、
うん、困っちゃった。なんか結構いい人が集まってくれてるんだけど、
はい、
うん、難しいね。
どんなところに難しさを感じるんですか？
あのね、全然初心者が入り込めない雰囲気になっちゃってて、新しく初心者が入りたい人が3人ぐらい来たんだけど、
はい、
今入ってもらっても多分疎外感感じちゃうだろうと思って、
難しいですね、
うん、断っちゃったんだよね。
断っちゃった。
だからもっと気軽に入れる人のためのなんかもっと違うものを作ろうかと思ってる。あ、そうですね、うん、
初心者コース作ればいいんですよ。
それでちゃんと単価にいいねとかするような、
うん、
そういう仕組みにすればいいんだろうけど、
うん、
なんか僕自身がこう組織の中で役割を果たすのが本当に苦手。前も言ったじゃないですか、文芸部の部長だったのに自分が辞めた話、
うん、
自分が文芸部で一人ぼっちで活動してたらみんなが集まってきてくれて、みんなが入ったせいで僕の考えと合わなくなり僕が辞めたっていうことがあったのね高校時代にも。だからそういう人間なんですよ。だからそこはあの体質は広瀬さんなんだけど、
うん、
でも広瀬さんほど割り切れてないのは、
うん、
やっぱりこう芸人活動してたのも誰かとコンビ組みたかったりしたし、
うん、
今思えばピンでやれよって感じじゃない。
そうですね、
短歌を伝えたいならピンで短歌を伝えればよかったじゃない。
本当だ。
そこでフラフラと、
だって詩人は詩人を伝えたがってなかったですもんね。
そう、だからついフラフラとダンサーと組んじゃったりとか、うん、ダンサーはまだダンサーが組もうって言ってくれたんだけど、
うん、
ダンサーと組んだりとか詩人と組んだりとか、
うん、
3人になってみたりとかしたのはそこの僕の弱さがね現れてるよ。
うん、
一人でやればよかったんだよ、
うん、
ね、まあ、
本当だ、
本当だよね。そうそう、ちょっと待ってくださいね。なんかね、その小泉さんは、でも小泉さんでも今今後の人生はどういう感じなの？
いやー、もう子供がね早く手がかかんなくなって、まあ下の子が5歳になればもうちょっと楽できるなって思って、そしたら仕事も増やせるかもしんないし、
うん、そうだな。あ、コメント、庄司さん30分前、
はい、
マスノさんがどんな話でもスムーズにゴン話に結びつけるのが生で聞いてると分かりやすいな。同じ庄司さん44分前、リボンとユニクロのコラボ初めて知った、
ええ、
ご近所欲しい、ご近所ってのはご近所物語っていう漫画ですね、きっとね。
へ
え、はい。あとね、そういえば前回のね本について、
はい、
軍艦武蔵という傑作ノンフィクションを書かれた手塚正美さんも警備員をされていた時の経験を警備員日記という本にされています。こちらの本には尊敬できる同僚、かっこ作中の呼び名は師匠が一人出てきます、かっこ笑いっていうのをハードボーさんという方が昨日の14時47分にコメントしてくださってますね。うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あとかっこスピさん、カロートランゲっていうの、なんて読むのか分かんない名前、読み方分かんない人が、自分じゃ見に行かない映画だけど本と雑談を聞いたら見たくなって行ってきました、ラストレターのことね。
ラストレター、
居酒屋の豊川悦司最高だったので、
そうでしょ、
同じのクビクビ飲んでます。クビクビ飲んでます。何飲んでたんだろうね。
なんかレモンチューハイみたいな、ハイボールかな、なんかビールじゃなかった気がします。
うん、名前読めなくてごめんなさいね。あと奈良恵里子さんという方が2月2日、本と雑談場で、何これ、平民っていうのかな、平の民って書いて平民かな子さんのゴロゴロ神戸を取り上げてくれないかな。
コロコロ神戸、
ゴロゴロ神戸、
ゴロゴロ神戸、
子供と街を歩く姿、そこで考えたこと、平民さんの生き方、小泉さんと松野さんの感想を聞いてみたい。ちょっと待って、読み方か調べるから。お願いだから皆さん、人名書くときには振り仮名を振って。わかんない、読み方が。わかんないよ、まだこれ検索したけど。
うん、
皆さん、なんて読むと思う、平の民と書いて。
なんでしょうね、平民じゃないですか。
平民って書いてある、
平民
ツイッターでは、
はあ、
平民金子さんなのかな、
あんまりそういう名字の人いないですよね。平民もあんまりいないけど、う
ん、分かんないね。
平民ってね、貴族、平民、奴隷みたいな、
うん、でもハテナブログでも平民っていう帯が振ったるよ。
そうなんだ、平民さんなんだ。
もうごめんなさい、もう名前読み方を書いておいてください、ぜひ皆さん。ツイッターにいらっしゃるんですけどね、
うん、
ツイッターでは平民っていうアカウント名になってますね。
うーん、
まあ、平民さんなのかもしれないけど、
うん、
前回小泉さんが与謝野晶子のことを違う読み方していた、
うん、あ、本当？
与謝野晶子じゃなくて、
はい、
与謝野なんとか子っていう読み方してたので、
へ、
お詫びし訂正します。
訂正になってないですよ
なんかね、与謝野亜美子、
あ、そう、
なんか分かんないけど、みんな間違いない与謝野晶子って呼んじゃうんだけど、なんか違う読み方してて、
あ、本当に失礼しました、
うん、あと僕は豊川悦司のことを豊川悦司って言うのを間違えてて、
もうどっちがどっちだったか分かんなくなって
しま
った。
確かに豊川悦司、
あ、死ですね。
で、前回豊川悦司の子供時代の顔が太ってて、
うん、
癒されるってことを言ったと思うんだけど、
うんうん、
その写真は本当雑のラジオ友の会に入ると、
はい、
そのページに載せてみますので、
はい、
皆さん見て癒されてください。
じゃあこの辺で終わりにしましょうか。今日長くなりましたよ。
あともう一個ぐらい訂正があったと思うので、それだけ言っていい？
はい、どうぞ。
一応ちゃんと全部聞き直して反省してるんですよ僕、うん、笑う出産は漫画ではなくて文章のエッセイだったことを前回言い忘れて、漫画って言っちゃいました。エッセイ漫画、あの育児漫画の元祖って言っちゃったんだけど、
うん、
笑う出産ってあのほら、亡くなった松井夏樹さんの笑う出産は文章のエッセイだったと思う。漫画もちょっと載ってたとけど、
うん、
あとトートバッグを僕が使って元相方の本田くん殴った話したんだけど、
うんうん、
西で直してくれたのはカバン屋さんではなく帽子屋さんでした。
は
あ、なんか僕頭の中では帽子屋さんって言ってたつもりだったんだけど、帽子屋さんではなくカバン屋さんって言っちゃってたのね。
へ、
正しくは帽子屋さんです。
はい、
与謝野晶子は与謝野晶子、
はいはい、
豊川悦司は豊川悦司でした。
そうですね、
お詫びして訂正します。
はい、
ということで、今日のとりあえずの普通の放送はここら辺でおしまいですかね。
あれ、鳴らすやつどこ行ったっけ。あったあったあった。
はい、でこの後引き続き友の会のトークをちょっと休憩を挟んでありますので、
そうですね、
友の会を後で開いてみてください。
はい、
はい、ではでは、
さよなら。あ、小口さんどうもありがとうございました。